と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会小田木陽子です。今月10月はですね、この番組景観を取り上げて、いろんなゲストの方にお越しいただいてたんですけれども、毎月最終週はということで三条特集ということで、いつも三条に関わるいろんなゲストの方にお越しいただいてお話をお聞きする月になります。今月はですね、やっぱり秋になってきたということでしょうか、京都らしさが増すといいますか、道を歩いているところを見ましてもなかなかあ、和やないう形で、見ることが私の中では増えているような気がするんですけれども、今日は伝統工芸館の方にお邪魔して、お話を聞いてまいりました。そういったお話をお届けしたいと思います。お楽しみに。
京都人町出会いもん。
それではぶらり三条のコーナーです。今日は、烏丸三条上がるの、京都伝統工芸館館長代理でいらっしゃいます戸田良二様にお越しいただきました。戸田さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ありがとうございます
。まず京都伝統工芸館の成り立ちについてお伺いしたいんですけれども。
はい、そうですね、京都伝統工芸館はですね、3つの熱い思いと願いを込めてですね、はいはい、平成15年の6月にオープンしたんです。でその3つの思いと願いと言いますのはですね、はいはい、1つは京都が世界に誇りますですね、まあ、伝統工芸の美しさ、はい、そして、まあ、素晴らしさですね、はい、それをこの館からですね、はい、広く社会に発信していこうと、はい、でそしてですね、情報交換を地域の方としていこうということですね、はい、それから2つ目がですね、はい、できる限り若手の作家さん、はい、それから職人さんを応援していこうと、はい、まあ、支援していこうということですね、はい、うん、それから3つ目がですね、はい、建物も京都の良さといいますか、はい、美しさ、それから風土をですね、はい、盛りだくさん生かしてですね、はい、で地域に溶け込めるように工夫して、できてるんですね。
先ほど、ね、見せてもらったらやっぱり烏丸通りに馴染んでますもんね。
そうですね、
はい、そうですね。
で現在はオープンしてから5年と4回ですということになっています。はい、
あ、そうですか。はい、伝統工芸館の狙いとかコンセプトとか、それはちょっとしたいんですけど、はい、
京都伝統工芸館はですね、はい、常に、未来へ向けた、はい、創造の館でありたいと思ってるんです、うん、はい、で、生活の知恵としてですね、はい、生まれてきました、うん、あるいは育ってきました、うん、そしてですね、代々、まあ受け継がれてですね、うん、その伝統の技といいますか、はい、美しさ、はい、それの気風ですね、はい、また出会いから生まれます、はい、活力あふれる、まあ、文化や芸術ですね、はい、それを、まあ、大事に、次世代に引き継いでいきたいというふうに考えているんです。はい、はい、
なんかこういうコンセプトでやってはる感ってあんまり他にはないんじゃないですかね。
京都でね、これだけまとまって、
うんうんうん、そうですね、うん、で1回から4回までちょっと先ご案内いただいたんですけども、
ね、楽しんでいただけたと思うんですよ、
は
い、
うん、そうですね、館、ね、はい、の中の紹介をお願いできますか。
そうですね、はい、1回から3回までが、はい、常設展示ホールになってるんです、はい、で現在はですね、はい、4階の方で、はい、来年の4月ぐらいまで、はい、イタリアの伝統工芸品のですね、はい、特別展をやってます、うん、で特に2階はですね、はい、京都伝統工芸大学校の、はい、卒業生のですね、はい、本当に希望に満ち溢れた、はい、で夢のある作品、はい、で京都の職人さんのですね、はい、匠の技といいますか、はい、いっぱい詰まった作品を盛りだくさん展示しています、はい、はい、で3階の方ではですね、はい、ものづくり体験コーナー、はい、それから実演コーナーということでですね、うん、はい、直接お客様がですね、はい、目と心と体でですね、うん、触れ合っていただいて、うん、作り手と、はい、それから生活される人ですね、はい、の出会いのスペースになっているんです、うん、
実際にあの、ね3つぐらい畳のコーナーがあって、そうですね、そこでそれぞれの作り手さんが自分 の, あの作らはる様子を皆さんにご覧いただく。
そうですそうです、うん、実際に作ってる中でですね、はいはい、お客さんがその伝統工芸のその中に入っていただくと、はい、もう気持ち的にもね、はい、いうコーナーですね、はい、でさらにですね、はい、1階の方では、はい、あのたくさん京都に工房さんがあるんですが、はい、その工房さんでですね、はい、まあ、観光される人が体験されたり、はい、一応見学されたり、はい、まあ、そういったことをですね、まあ、どうですか、予約するんですね。そういった都の手習いの案内スポットも設置されてるんですね、はい、
これいいですよね。
そうですよね、うん、最近あの体験型の旅行をしたいとおっしゃる方も多いと思うんですけども、そのどこに工房があるのかとか、どんな風にして頼んだらいいのかっていうのを多分悩まれることが多いように思いますしね、そうやって案内していただけるのはすごくね。
そうですよね、うん、あのホームページになってございましてね、
あ、はい、
お客さんはホームページを見てですね、はい、申し込みできる、当然あの、はい、電話でもできますし、はい、ここにお越しいただいてもできると。
大体、ね、何種類ぐらいというか、いくつぐらいの工房が
体験できるものなんでしょう。大体ね、120、30ぐらいの工房さんが登録されてるんです。
おそんなに、
おすごい。
で、あのもっとたくさんあるんですよ、あの京都にね。で、まあ、あの陶芸でありますとか、はい、扇子の絵付けでありますとか、それからあのいろんなあるんですよね、
はい、もう多分すごく選べますよね。陶芸の中でもこんな作風の工房さんがあらへんやろかとか、
そうですよね、
そうですよね、
それだけ数多くのその伝統工芸の学ばれてる学校だっていうことでもあるわけですか。
あの今のですね、はい、あの体験の工房様は、はい、あの一般の京都の工房さんなんですね、であの学校の卒業生は、はい、まあ、もちろん工房さんに行く子もいるでしょうけども、はい、それはまたいろんなパターンで、はい、あの頑張ってますんでね、はいはいはい、昔からの京都の工房さんがたくさんあります、はい、
すごい面白いですね。そんなに選べたらね、あの1回だけじゃなくって、次はこういうとこ習ってみようかとか、
ね、そうですよね、あのたくさんいらっしゃいますよ、旅行、ね、の中にですね、はい、何パターンか見学されたり、あるいは工房さんもですね、はい、2カ所ぐらい体験されたりして、はい、まあ、あのいろんな、はい、あのルートでですね帰っていかれると。
なんか京都ならではかもしれないですね、そんなにたくさん行、ね、あの選べるような工房もあって、で、工芸の種類もきっとねこんなに揃ってるのって京都ならではかなと思いますね。
そうですね、ということでですね、まあ、非常に楽しくて、まあ、価値ある館ですので、はい、まあ、ぜひ一度ですね、皆さんお越しいただきたいというふうに思いますね、はいはい、で、休館日は水曜日でですね、はい、開館時間は10時から18時まで、はい、で入館いただけるのは17時30分までです。はい、
メインの入り口は烏丸通りの方。
そうです、烏丸通りの方ですね。
そうですね、はい、わかりました。あの、ね、実際見せていただいて、やっぱり2階 の, あの若手の、ね、
方の2年、そうそう、勉強しただけでこれだけの作品ができるのかという、
そうですよね、木工とかあのコラボレーションの話もさっき、ね、されてましたよね。普通工房やったらそのお弟子さんで使って先生のことをちょっと習ってっていうことらしいんですけど、学校ということでいろいろね、
あの、そうですよね、あの特にあの横のつながりって言いますかね、はい、同じその年度の、まあ、卒業生がですね、はい、例えば陶芸の子が、はい、あの切り箱をですね、はい、木工の子に作ってもらったり、あるいはあの木工の子がですね、はい、例えばタンスを作りますと、はい、取っ手の部分もですね、はい、金属工に作ってもらったり、そういったそのつながり、はい、それからあの同じ年度のですね、はい、あの卒業生が、うん、まあ、あの工房さんをですね、はい、大きな工房から非常に高くつきますよね、はい、ですからみんなで協力して例えば8人、はい、10人で工房を借りると、はい、で自分が空いた時間にそれを使うと、はいはい、ただそんな協力体制、横のつながりですね、それが非常にまあ、うまくできているんじゃないかと思いますね。あ、はい、
あの学生さんも実際この体験の工房の方にも、学生の時にも来られてるっていう。
まあ、あの学生の時もですね、はい、この3階の方に、まあ、実演、はい、見学をなるんですけども、 そこへ土日ですね、はい、あの実演に来ます。はい、
学生の時からそういうあの地域というか一般のお客さんとそのコミュニケーションを図りながらものづくりを学べるという。
そうなんですよね。ですから、まあ、2年足らずの子、はい、結構いるんですけども、もう一生懸命お客さん説明してますね。
あ、そうでしょうね。
もうその姿を見るとね、非常にもう、はい、もう可愛らしくな
ね、あの本当にいい体験なんでしょうね。
そうですね、はい、
学校の中で一生懸命ものを作ってるだけじゃなくて、
もう直接その場でも意見が聞ける。
そうですよね、
そうなんですよ、あのなかなかね、はい、まあ、あの実際にこの伝統工芸をね、そのやってるところってなかなか見れませんし、
そうですよね、
なかなかそのパーツパーツというのはね、なかなか見学できないんですよね。まあ、そういった意味では非常にここはですね、そのいい出、ね、方でないかと思うんです。
で、あの気に入られた方はあのこんなん作ってもらえへんかっていうのも実演コーナーで、
あの、まあ、学生の場合はですね、まだ勉強中なんでダメなのね、はい、であの卒業生の場合は一応卒業してますから、そのお客さんがですね、はい、こういったものを作ってほしいと、いうことであればそれを、まあ、一生懸命作って、
そうですね、オリジナルの、
ね、そう
ですね、自分のためのオリジナルのものを作ってもらえると、
一点もんですよね。
そうですよね、は
い
は
い、もう世界に一つしかありませんから。
そういう若手の方がこう実際に触れ合える場とかで、本当にもうプロ中のプロの方の作品がね展示されているようなコーナーも、
そうですね、はい、
なんかこれはいいっていう若手を見つけるためにも非常に便利というか、
そうですよね、
あのこの作風好きやわっていう、
そうそうそう、ね、そうですよね、
ですからね、あのたまにはお客さんもね、その子がもう気に入られてですね、はい、まあ、ずっと卒業してもですね、その子にですね、はい、例えば自分 の、 あのオリジナルを作ってもらったり、そういうお客さんもありますよね、
はい、いいですよねそれって、ね、どちらにとってもこう羨ましいというかね、この人こそとかこの作風こそっていうのが、ね、に出会えるかもしれない。
そうですよね、はい、
あと最後になるんですけども、あの三条界隈の、まあ、町づくりということで、このぶらり三条のコーナーを設けてるんですけども、これからその三条カラスマの周辺でその町づくりについて課題やなとか、これからまあの魅力につなげたいというふうなことで何か考えられたこと、
そうですね、はい、あのこの周辺はですね、はい、あの昔からの、まあ、石積みとかレンガ積み、はい、構造のですね、はい、まあ、建物もたくさん残ってるんですよね。
そうですね、こう重厚な、こう、ね、あ、ペラペラじゃない
で、そこにですね、はい、あの最近モダンな、それからそのどういうんですか、あのビルとか施設ができてましてね、はい、でその調和っていうんですか、もう何とも言えない、まあ、不思議な魅力があるんですよね。ですからその中にまた豊かな想像力に溢れてる街だと思うんです。はい、まあ、ですからですね、まあ、あの生活者、古典と現代、あるいはまあ日本と外国、それから文化と産業なので、そのまあ出会いの街といいますか、いつまでもですね、長続きしますように、またその芸術の都にまあふさわしい街でありますようにですね、まあ我々もそんな熱い思いを持って、次世代にですね、うまく橋渡しができればいいなと思ってます。
は
い、
ちょっと本当にもう場所的にもその館のコンセプトとしても、はい、もうそういう施設でぴったりっていうところですよね。
そうですよね。
ありがとうございました。京都伝統工芸館の館長代理でいらっしゃいます戸田良治様にお話をお伺いしました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、
ただいまの曲はポルノグラフィティで愛が呼ぶ方へでした。コーナー変わりまして、司会会員紹介というコーナーです。今日はですね、株式会社楽星モダン、それから楽星工芸からですね、井上由紀子さんにお越しいただきました。井上さん、こんにちは。
こんにちは、井上由紀子です。
井上さん、はい、建築士でもあり、宅建業主任者、宅地建物取引主任者でもあるという、はいはい、ちょっと面白い、経歴をお持ちの方ということで、
挑戦するのが好きなんで、
はい、
以前ちょっとスキーのアルペン選手をやってまして、
はい、
いろいろ挑戦してきまして、
ちょっと待ってください、はい、アルペンスキーの選手をしていましたって、うん、はい、総業さんいてありますよね、
はいはい、そうですね、はい、たまたまね、三浦雄一郎先生に指示して、
はい、スキーのあの三浦さんですね、
はい、そうですね、はい、はい、あの方と、ちょっと出会いがありまして、スキーを教えていただいて、それが競技する羽目になってしまいましてね。
アルペンスキーはまた激しいスポーツだと思うんですけれども、
そうなんですね、
はい、ちょっと転んだらもう大怪我するような、はいはい、そういうのをしながら、
はい、転ばないようにしました。はい、それで、まあ、最初から言いましたら、
はい、
聖華女子高校というの、はい、京都にありましてね、そこを出まして、竹中工務店の京都支店に入りまして、
はい、
で、ずっとそれでやっておりましたんですけども、もう自分の可能性を試したくて、スキーもいいんですけども、
はい、
やっぱり仕事何かをね、したいと思いまして、宅地建物取引審査いうのを、資格を取るのにね、
はい、
挑戦しまして、
うん、
まあ、それで一つその合格しまして、合格しただけではもったいないので不動産業をやってみようか思いまして、厚かましくもどこへも使用に行かないで、
はい、
自分で開いたんです。
なるほど、
はいはい、
それもまた変わってますね、
はいはい、変わってましてね、はい、それで、住宅を、まあ、主に、売りますのに、やってましてね、
はい、
建築のこと分からずに、
はい、
住宅を売るいうのも、これね、お客様に対して失礼かと思いまして、一生懸命勉強しまして、二級建築士を獲得しました。
はい。
それですぐに、会社を設立しましたんですけども、うん、落成さんっていうお名前ということでよう言っていただいたんで、
はい、
カタカナで落成と呼んでもらって、モダンな家を建てようということでね、落成モダンということに決めました。
はい、会社落成モダンのお仕事としては、
はいはいはい、
建築の
建築のね、
はい、
浮世絵をして、
はい、
で、まあ、最近はリフォームのお仕事もたくさんありましてね、はい、住宅に関する仕事は全般全部やっております。
うん、はい、主に扱うその建物の形態としては、うん、はい、住宅、
住宅です。
木造
住宅で、
でね、
まあ、在来軸組工法という形でね、はい、やっておりまして、はい、
設計なんかも行って、はい、
もちろん私が原設計はやっております。
はい、
はい、最近の傾向で町屋ブームになってきてますのでね、
うん、
それに似たような感じの感覚でそういう建物を設計したりとかやってまして、はい、
そういうことは、はい、やっぱり京都落成、
はい、
落斎って書きますけれど、
はいはい、
西の方を中心にお仕事されてる、
はいはい、そうですね、だいたい右京区が中心みたいになってきてますけども、
はい、
地元密着型でね、お客様が近くにいらっしゃいますので、ついついねご紹介とかありまして、お仕事させていただいてるんですけども、
あ、はい、そういった町屋風 の、はい、建物であるとか、はいはい、いろんな種類があると思うんですけれども、はいはい、そういった、うん、例えば、
はい、
打ち合わせをされるお客さんっていうのは、はいはい、どんな感じの方が多いんですかね。はいはい、
もうお年いった方もいらっしゃいますけども、やっぱり若いご夫婦、
うん、
子供さん一人二人という方がほとんどですね、はい、それで京都ですので、
うん、
中業とかそういうところで町屋を持っておられてね、その家をどうしようかということでお孫さんにそれを渡してあげる先自由にしなさいということで、はい、そういう家なんかいいところを残して、
うん、
京都の古い町のいいものをね、うん、残していきたいという気持ちも私もありますので、はい、できるだけそういうものをリフォームしながら、
うん、
今風にちょっとね、うん、モダンな風
に変えていくと、住みやすいように使いやすいようにということですね。
そういう形多いですね。
うん、
まあ、だいたい昭和初期のね、建物、 そういうものを私が生まれて戦争を経験してますので、自分も京町屋 の, 通り庭の家に住んでおりましたんでね、
はい、もう知ってるんですね、
大体考えが、はい、分かってますのでね、うん、そういう形を取っていってね、うん、また今は若い人には目新しい感じになってくるんでしょうね、うん、で京町屋でお商売されてる方も今結構ありますのでね、
はい、
この中業館なんかはね多いですね、そういうことね、
そうですか、
入ってますとね、はい、
スタッフの方は女性の方が多いということで、
は
い、
女性の私が女性、一応女性ですので、はい、性格は男性的なんですけども一応女性スタッフということで売り出してこうやってきてますので、
はいはい、話はしやすいでしょうね、はい、お客さん、まあはい、ちょっと優しい感じで話を聞いてくれるから、
はいはい、あんまり優しくないんですけどね、はい、まあ、お客様に対して、
はい、
使い分けしてますけどね、はい、できるだけ気楽にこうお話ができるということでね、うん、女性を選んでくれてはるんと思うんですけどね、はいはい、だいたい今奥様が主流ですのでね、ご主人は一緒にお見えになるんですけどね、奥様とお話しする機会が多いですね、はい、
これがいい、はい、あれがいい、これは嫌、はい、とかいうことはやはり奥様が多いと、はいはいはい、
そうなんですね、それで私も主婦経験で行ってますので、まあ、一応家庭内のことはね、やっぱり動線とか考えたらやっぱり奥様とお話ししててもお話が合いますのでね、ついついこうね親しくなって、もう出来上がる頃には本当親戚ですねそんな感じになってますね、
早いですね、
はいはいはい、
今例えば時代の流れでいくと、
はいはい、
ちょっと環境にいい家にしたいなとか、はいはい、そういう方が増えてるんじゃないんですかね。
ありますね、そういう方多いですね、はい、
例えば寒いとか、
はい、
暑いとかそういう対策としてこういうのを取り入れるのが多いよとか何かありますか。
まあ一頃ね床暖房ということでね、下から温度をね入れていくということもありますけども、やっぱり今までの京都なりのね木材使った板の間いうのね、
うん、
そういう形もね好まれる方多いですしね、
あ、
はい、それで暖を取るいうのもね、
うん、
まあ、外部の差し回りとかはねきちっと昨日枠の時と違って密封されてますのでね、
うん、
暖は取りやすいですし、
うん、
まあ太陽光発電とか、まあやっぱり関西電力とか大阪ガスさんとかいろいろ力入れてやっておられますのでね、暖の取り方はいろいろですけどもね、はい、
今月はテーマが景観ということで、
はいは
い、いろんなゲストのお話を聞いてきたんですけれども、
はい、
まあ、建築士として、
はいはい、
まあ、家づくりをされているということで、
はいはい、
景観についてどうお考えになりますか。
は
い、
景観問題は、うん、私もやっぱり社会的にこういうふうにありたいとかそういう気持ちも持ってまして、建物を建てていくのにねやっぱり京都の町らしいという形をね取っていきたいと思いますけども、やっぱり家並みとかね、
はい、
町並みを考えながらそこにあった建物いうことを、まあ、心がけてるんです。それで、私は不動産の方もやってまして、不動産の方で分譲地いうことでね、私が仕入れまして、それをお客様に提供させていただいて、そこへ建てていただくという形でね、う
ん、
建物 の, 設計はだいたい昔のことをやってますので分かってますので、
はい、
やっぱり京都町屋風 の,、
うん、
まあ、昭和初期のモダンなような建物をね、
うん、
提案したりとかいうことで、まあ、だいたい京都の景観問題はやっぱり京都に住んでおられて今までの方は一人一人がね誇りに思っておられると思うんです、
うん、
京町屋ね、住んでおられる方はね、それでまあ、うちの周りも玉なんですけども結構外人さんがね観光に来られてとかね京町屋の古いとこに住みたいとかね、
うん、
そんな希望があって、賃貸の方もね結構言い張るんです、
うん、
そんなんでやっぱり京都というのは外国人の憧れの都と違うかなと自分で感じてますので、
うん、
まあ、できるだけ 町並みを京都らしくしていくよう、ね、形で撮っていってますしね、うん、また私も好きですし、うん、そういうふうな今の時代が私はちょうど自分に向いてるなと思いながらね仕事してるんですけどね、はい、
これからも、はい、いい街並みを、うん、ぜひ、はい、作っていってください、は
い、いろいろとね、はい、街づくりに参加したいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、
井上由紀子さんでした。はい、京都ひと町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。